マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第463回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第463回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンプファイヤーのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も吉谷さんはじめ合計9名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いします。またリスナーの皆さんとのコミュニケーションの場としてチャットサイト Discord にサーバーを開設しております。こちらはポッドキャスト番組電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。 Discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンクが貼ってあります。はい、ということで前回マイクロソフトエッジの中身が、Google の Chrome でも使っている Chromium ベースにあるという話をさせていただきました。でね、その中でChromium とブラウザエンジンのブリンクってこれで多分私合ってると思うんですけどって喋ってたんですけど、結論から言うと合ってました。ね、もう事前に調べてから喋るよっていうツッコミあると思うんですけども、後ちょっと Facebook の方でね、いろいろとやっぱり専門の方がお友達おられますんで、まあその人たちに向けてですね、私番組でこういうこと喋っちゃったんですけど、こういうことでこういう説明にしたんだけど、間違ってませんよねっていうようなね、ことを書いてる何人かから、やっぱりそれぞれの専門の方がですね、またお詳しい方がですね、話をして、まあ、大筋、木澤さんの言ってること合ってるよと。というのと、あと補足をしていただいたのが、今、Microsoft MVP の Windows and Devices for IT と同じカテゴリーの方で、前は IIS 関係の MVP だった村地さんっていうお世話になってる方にですね、で、レンダリングエンジンとしては Blink。で、さらに JavaScript のエンジンとして V8 っていうのを使ってて、それを合わせて Google の Chrome のオープンソースプロジェクトとしてるのが Chromium ということになるんで。まあ、レンダリングエンジンだけじゃなくて、その JavaScript のエンジンですね。それをやって、まあ、Chromium とやってるということをちょっと補足していただきまして。まあ、そういうことで、まあ、間違ってなくてよかったなっていうのはあるんですけども、まあ、やっぱりね、それをベースにしていくっていうことには変わりないんで、まあ、ちょっと今後どうなっていくか。まあ、スキッパーヘッドでね、年明けぐらいから出始めるか、ちょっとわからないんですけども、まあ、それそれで使ってみようかなと思っています。でね、同じような組み合わせで、オペラってブラウザありますよね。あれも、ブリンクと V8 使ってる、そのクロニウムのような形になってるんで、ちょっとね、こんな感じになるのかなと思って、オペラを入れてみました。私ね、ブラウザはね、基本的にね、エッジなんですよ。マイクロソフトエッジで。会社はインターネットエクスプローラーです。いろんな事情がありまして。インターネットエクスプローラーじゃないとね、門前払いする社内サイトがあってですね、あまり詳しいこと言えないんですけど。あとは、家の方ではそのエッジを中心に使ってて、やっぱりクロームも動きが違うだろうってことで動かせるようにしてます。あとはFirefox ですね。Firefox はね、どうだろう。インターネットエクスプローラー11にする前まで、いや違う。インターネットエクスプローラー9か。それにするまでの割と長い間、何年間かですけど、もう言うから10年以上前ですけど、結構ずっと使ってましたね。Firefox は。あれ？うん、そうですね。娘がまだ小さい時にですね、オレンジのキツネさんって言っててね、このマークでインターネット見るっつってやってたんですけど、まあ、Firefox も使ってて、で、久々に私も Firefox 入れてみました。で、Firefox 64って伸びてたんでね、なんか、ブラウザいろいろ試したいなと思ってますが、で、まあ、話元に戻しますと、そのオペラですね。どんな感じなんだろうなって使ったんですが、どうなんだろう、互換性って意味では、私の見てる分には特に表示できないサイトとかって、まあ、だいたい行くとこ決まってるんで、あんまり変わりないと思うんですけど、問題ないかなっていうところあるんですけど、なんかやっぱりパフォーマンス的にね、なんか描画かなんかが、やっぱりエッジに比べたら遅いなっていうことで、やっぱり Windows 10はね、 エッジですよ。本当にそう思いましたね。Chrome はまあまあいいと思うんですけど、快適にサクサクっていうと、私ね、絶対マイクロソフトエッジだと思いますね。うん。あ、絶対にしちゃいけないんですけどもね。うん。まあ、そんなところもあって。まあ、これをどうマイクロソフトが仕上げるか。新しいマイクロソフトエッジとしてね、出てくるのをちょっと楽しみにしたいなと思っています。それと、ちょっとね、これはかなり極端な話だと思うんですけど、その中身をそっくり入れ替えるっていう、まあ、マイクロソフトのリソースの書き方っていうのもだいぶ変わってきてるのかなっていうのがあって、やっぱここ2、3年すごく思うのが、本当にクラウド志向になってる。もう、Azure の話を、がまず出てくるんですね。で、初めはクラウドはどう思って私言って思ってたんですけど、と言いながらなんだかんだで Azure は使っています。IoT 絡みで Azure IoT Edge、IoT Hub を使ってデータ入れてとかですね。まあそんなところで人前で話すぐらいにですね、いろいろと勉強させてもらったんですが、やっぱりそのクラウドだとか AI だとかいう方向に舵を取ってて、もしくはOffice だとか Windows とかもやってるんだけども、なんかリソースの書き方っていうかね、まあ、マイクロソフトはでかい会社だからね。どこにもリソースかけてる気がするんですけど、ちょっと違ってきてるのかなっていうところもあって、ね、前からふと思ってんだけど、Windows って今の Windows っていつまでいられるかなってちょっと思ったんですね。で、ズバリ言うと、コアが Linux になったりしないよねっていう感じがします。だから、Linux をベースにしたマイクロソフト Windows っていうのがね、まあ、まさか出ないと思いますけども、可能性としてあるのかなっていうのはちょっと思いました。で、ピチキョさんの、乃木坂女社長の、動画ですね。私はじめ、乃木坂っていうキーワードで入っちゃったんですけど、すごく面白い動画で、毎週日曜日の夜9時からですね、ライブ配信をしてるんですけど、その中で古川さんが、ね、元マイクロソフト KK の、MS KK の古川さんとかですね、出られてて、そのうちマイクロソフト中身を Linux にすんじゃ、Windows の中身 Linux にすんじゃないかって私はポロって言ってたんですね。マイクロソフト結構 Linux 好きだしって。いや、まさかと思って聞いてて、ただ、今私も手元にありますけど、Azure Sphere、あのコアって Linux ですよね。で、さらに、まあそれだけだとまさかと思うんだけど、一番気になってるのが、Windows の中に、Windows Subsystem for Linux っていう WSL っていう、Linux が普通に動いちゃう。まあ、Ubuntu を出してるカノニカル社と共同開発して、Windows の中で Linux のこうコマンドとかが、もうっていうか Linux そのものが動いてしまう。もともとその開発ツールをいろんなのを使おうっていうところもあるんでしょうけど、その作りがやっぱりすごいんですね。Linux を乗っけてそのサブシステムを乗っけて、システムコール自体は実際 Windows の機能を呼び出してる。そういう仕組みを作ってる。もうすげえもん作ったなと思うんですけども。そういったアプローチと、もう一つ気になってるのが、SQL サーバーの Linux 版ってありますよね。これ多分番組で話したかなと思うんですけども、あれって、Microsoft の SQL サーバーの当時サポートとかをされてた方から聞いたのが、木田さんあれ、一行たりとも Windows 版とコードが違わないんですよって言うんですね。そっくり同じ。ものを動かしていると。あ、すごいですね。だから移植してないんだ。つまり、あ、すごい移植をしたんだなと思ってたんですけど、それはどうも、Windows のアプリケーションを Linux 上で動かす仕組みというのを Microsoft が作り出してます。これ詳しくはですね、IT メディアのオルタナティブブログで書かれてる方いますっていうのを随分前に、多分ね、今年前半だと思うんですけど、話したと思うんで、ちょっとそこら辺までですね。ちょっと音声だと検索できないんで、もし、見つかれば見ていただけると思うんで、聞いていただければと思うんですが、そういった、つまりその、Windows アプリケーションを Linux 上で動かしてしまうっていう仕組みすら Microsoft 開発しちゃってるんですよね。そうするとその流れで、まあ、まさかねと思うんですけども、そんな動きもないのかな。あるかもしれないなっていうふうにちょっと思っています。ただちょっとまさかねっていうことを平気でやっちゃうのが今のマイクロソフトなんで、ひょっとしたらあるかもね。 という感じはしています。まあ、それはそれでなんか面白い動きかなと思うんですけども。でもな、ないかな。Windows は Windows のね、いろんなね、これ Windows でソフト開発とかされてる方は思ってるんですけど、まるまるで中身いろいろあるじゃんと。なんか価値観わけねえだろ、OS のコアをって思う方も多いと思うんで。うん。まあ、大丈夫だと思うんですけど。ただ、その概念すらひっくり返しちゃうのがね、マイクロソフト、今のマイクロソフトなんでね。まあまあ、ここから数年先どうなるかなというふうに思っております。ということで、じゃあ、今回のお話なんですが、Windows 10のお話をします。Windows 10のインサイダープレビュー。前々回ですね、お話をしたんですが、また動きがありまして、これについてね、お話をしたいと思います。Windows 10インサイダープレビューの新しいビルドがリリースになりました。ファーストリングでリリースが出ました。出たのはビルド18298というもので、12月10日にマイクロソフトの方からリリースがされています。私もね、インサイダープレビュー使ってて、新しいビルドっていうか、再起動しようとしたら、更新をしてシャットダウンとか、更新をして再起動とか出てきたんで、あ、来てたんだっていうところで、そこで分かって、まあその前にね、Facebook でも来てるぞなんていうのは、情報来てたんですけどね、あ、これのことかって、アップデートをしました。で、細かいですね、バージョンアップが今回もあるんですけども、まあそれについてちょっと、お話をしたいと思います。まあ最終的にはですね、19H1 と言われている、今年、来年の春、4月に出るであろうバージョンでね、またこうまとめてお話をしたいと思いますし、今お話しした内容が違う形実現したりとか、あとはなくなってしまうとかですね、そんな可能性もありますんで、まあ、そこはご了承いただきたいなと思っております。でですね、まずエクスプローラーのアイコン。エクスプローラーを画面の下のタスクバーにね、登録をされていると思うんですが、そこのアイコンのですね、デザインがちょっと変わりました。今、Windows 10の、October 2018アップデートをお使いの方は、エクスプローラーのアイコンがこう、黄色い紙を挟むファイルのものになってて、ちょっとこう、上がちょっと飛び出てるね。横浜の港未来地区のクイーンズスクエアのビルみたいな形になってると思うんですけども、それをこう、ファイル閉じるような感じの、まあ、薄い黄色の色も、アイコンになっていると思うんですが、ここのですね、ちょっと飛び出した部分が、まあ、ラベルを示すような、ちょっと茶色い色に色が変わっています。すでに前のバージョンでも色は変わってたんですが、よりくっきりですね、色が強調されるとか違いがわかるような、まあ、そうですね、コントラストが強くなったというかですね、そんなようなアイコンに変わりました。なんかこれ見ると、あ、紙のファイルをイメージしてるんだなっていうのがね、改めてわかります。まあ、そんな風にね、アイコンが変わったっていうところもあって、まあこれ見ただけで、あ、Windows 10の新しいバージョンだなっていうのもね、区別がつくくらいです。それとこの Explorer の中で、ダウンロードフォルダーっていうのが、フォルダーとしてありますけど、それが見えますけども、そこのダウンロードフォルダーって、今まで表示すると、基本名前順だったかとは相当されてない順だったりするんですけども、デフォルトの状態で最新の日付のものが上に来るように相当されるようになっています。だからダウンロードしたデータすぐ使いたいなって時は一番上に置いてあるファイルを選べばいいということになります。で、もちろんあらかじめね、名前で相当するとかいうのを設定している場合はその変更はされないというふうになっています。それと、あと、スタートメニューですね。スタートメニューの、タイルの方の、メニューですね。メニューが追加になりまして、アイコンを右クリックすると、メニューが出てきて、ピン止めを外すとかね、そういうところができるんですけど、これ、グループとかホルダーで管理、セットできますよね。その、グループの文字の横を、ニュースだとか、エンターテイメントとか、クリエイターとか、そういうグループに、初期状態となっていますが、そこの文字の横の、メニューの横のところを右クリックすると、ピン止め外すっていうのが出てくるんですね。これはグループ丸ごとピン止め外すんです。 だから、右クリックしてピン止め外すっていうと、そこにあるグループそっくり、スタート画面のピン止めから外れます。だから面白いのは、初期状態で、ゲームとかね、ニュースとかあるけど、いや、そんなのいらないからって時は、右クリックしてピン止め外すってと、そのグループ、ホルダーごと丸ごとそっくりなくなってくれます。まあ、なくなるって言っても本当になくなるわけじゃなくて、そのスタートボタンのあのタイル画面からなくなるわけなんで、そこも後でね、並べ替わしてもいいかなと思うんですけども、そのまとめた処理ができるようになりました。それとですね、これ私はサーフィスに入れてないんで試せてないんですが、タッチキーボードですね。まあ、画面にキーボードが出てくるんですが、そこのタッチする位置、打ち間違いとかがあることもあると思うんですが、そこのですね、その微妙なズレっていうのを、それにうまくですね、自動的に調整する。しかもこう動的に調整するってことして、実際タッチパネルっていうかこの画面にですね、ソフトウェアキーボードを出して入力した時の打ち損じというのをできるだけ軽減しようという機能がつきました。これはね、よく考えたなと思いますね。やっぱり、私も割とタッチでこう打つことあるんですけども、まあよく外したりするんですね。で、最後はもう、今ペン使ってポンポンポンポン叩いてやってる感じなんですけども、まあそれがより精度高くなるっていうのはね、これタブレット形式で使うときがいいのかなと思います。私電車の中でサーフィスをタブレットとして使うこともあるんで、それならこれちょっといいかなと思っています。そしてですね、今度はマウスカーソルの設定画面に変化がありました。まず設定画面のですね、ところから簡単操作、カーソルとポインターっていうのを選ぶと、マウスカーソルの大きさとか色とかが変更できるようになってます。で、今までは3段階から、マウスカーソルの大きさをですね、3段階から選ぶようになってます。で、あとは、マウスカーソルの種類ですね、黒にするか、白抜きにするか、あと反転させるかとか、いうのが3種類選べてたんですが、今度これが拡張されまして、まずマウスカーソルの大きさが、4段階設定できるようになりました。だから本当小さいですから本当大きいやつまでね、設定できるんですけども、これをね、スライダーバーで選べるようになってて、ちょっと直感的にできるようになったかなと思います。そして、マウスカーソルのその、色の方がですね、指定が今回できるようになりました。標準では7色書いてあるんですが、その他の色もですね、グラデーションみたいになってたいろんな色が選ぶダイヤルがありますよね。その設定画面から自分の好きな色、本当に微調整のところから、好きな色を選ぶことができます。それを選ぶと、マウスカーソルの中身が黄色いマウスカーソルを作ったりとかですね、そんなこともできます。見やすい色にしたいとかね、なんか目立つようにしたいとかね、あとは小さいんで見えないんで大きくしようとかっていうところはですね、意外といいと思いますね。これ使ってみるといいと思います。マウスカーソルどこ行っちゃったかわかんないよ。っていう人は、まあ、コントロールキーを2回押すと、こう、輪っかで知らせてくれるっていうのもありますけども、ここで、あえて大きいマウスカーソルにして使ってみるのも面白いんじゃないかなと思います。あ、いいな。これちょっとブログに書こうかな、記事。うん、まあまあ、そんなところでね、細かいところですけど、いろいろそういった設定が追加になっています。それと、コマンドプロンプト、ドス窓ですね。これもですね、色の方が調整ができるようになってます。もうよりやりやすくなってるってところで、文字の色だとか背景色とか、あとカーソルの色、形状もですね、変更ができるようになりました。要はコマンドプロンプト出して、タイトルバーのとこ右クリックしてプロパティ選ぶと、設定画面が出てきて選ぶようになってるんですけども、そこで何色かを試して、まあ、見やすい色とかね、例えばバックを暗めのグリーンにして使ってみるとかね、そんなこともできますんで、まあ、好みの色で使ってもいいかなと思います。まあ、それほどね、使用頻度は高いとは言えないんですけども、よく使う方は使うと思いますんでね。まあ、今後そういうのも使えるようになります。あとはね、メモ帳ですね。これのメモ帳前も話したんですが、オクトーバー2018アップデートで、開業ですね。LINE フィードだけ、LF だけで使えるようになったってことで、例えば Linux とかのOS で使ったテキストファイルをそのまま行がつながったりしないでちゃんと開業された状態で読むことができるっていうような話をしたんですが、さらにですね、このメモ帳の標準の状態、デフォルト設定が変わりました。まず文字コードがですね、UTF-8 に変わりました。 長い間シフトジスだったんですけども、標準で UTF-8 でボムですね、バイトオーダーマークっていうのは、これがついた UTF-8 のテキストファイルというのが標準の状態になりました。これで保存されるテキストも UTF-8 ってことになるんでね、メモ帳が結構ここら辺のところがね、ちゃんと今の状況にマッチした作りになってるってことはね、まあ、すごく良かったなと思っています。逆に言うと、これもうメモ帳だけあればテキストエディター関係いいのかなっていう、本当にプレーンなテキストだけ打つ場合ですけどね、いいかなと思っています。で、それ以上なんか求めるんだったらフリーソフト使ってもいいし、ひでまるでは CRL 使ってもいいですし、あとマークアップみたいなことしたければビジュアルスタジオコードとかをね、使ってもいいかなと思っています。それとあとはね、Windows キーと G のキーを押して、画面のキャプチャーを撮るっていう機能があるんですけども、これ共有させるって機能で、Twitter の投稿機能が連携されたというふうに言われています。実際私も Twitter の投稿の画面を出すようになりました。まあ、これどんな時かな、やっぱりゲームやってて共有したいって時はね、使うかなと思うんですけど、日本だとどうでしょうね。プレイステーション4でね、共有させるっていうのはあるかと思うんですけど、Windows のゲームでここまでやるかなと思うんですけどね。まあそういった機能も、Twitter の投稿機能もついたということになっています。もちろん他の SNS 対応してほしいとかっていうのがあれば、フィードバックハブの方で書いても、要望書いてもね、いいんじゃないかなと思っております。まあ、そんなところで、実際試しながらですね、やってみたんですけども、いろいろと変わってきてます。Windows 10 Insider View をいち早く使って試したいって方はですね、ちゃんとリスクがあるってことをご理解の上でですね、ぜひちょっと入れてみて、試してみるといいかなと思っております。はい、以上、Windows 10 Insider Preview ビルド18298のお話をさせていただきました。はい、第463回は Windows 10 Insider Preview ビルド18298のお話をさせていただきました。あ、そうだ。先に告知をさせていただきます。ですね。来週、12月22日土曜日ですね。ドットネットロボ勉強会が日本マイクロソフト品川本社で行われます。今回は3つセッションがあります。ドットネットロボスタッフの藤井さんからですね、ブロックチェーンに幻滅するというお話で、これブロックチェーンの話をいただきます。なかなかこう、Azure の話とかね、基礎のからよくある誤解とか Azure の検証方法とか含めてお話をいただきます。そしてドットネットも一緒にやらせてもらってますマイクロソフト MVP デベロップメントテクノロジーの西村誠さんによります IT 情報を動画で発信する方法ということで、西村さんですね、こういったマイクロソフト関係の開発とかのですね、動画の配信を実際個人の YouTube とか言うんじゃなくてスクーというところ、あとはリンクでいいんですね。IT 教育動画っていうことを作成して配信をされています。本当にプロの方なんですが、まあ、ここら辺のね、お話をいただきます。実際その動画を撮影するケースとか、自宅で収録するケースとかと実際苦労された話とかでね、お話をいただきます。これ面白そうですね。聞きたいですよ、同業者としては。で、お前動画最近やってねえだろって言われそうなんですよ。やっぱりちょっと、非常に分かりやすいお話もされるんで、そういった話し方含めてですね、プロの西村さんにね、お話をいただくのが、ね、いただきます。これすごい楽しみにしてます。そして、これは濃い話ですね。これマイクロソフト MVP の林田さん、そして、那須さんによります、Windows 10の新しい展開方法、プロビジニングパッケージの使いどころというところで、Windows 10の、ね、展開の方法をお話しいただきます。前はやっぱり展開の話をね、オートパイロット的な話とかをいただきましたが、このお話をいただきます。私も一応同じようにこう Windows 10の話は情報発信してますけど、もうより IT プロ系のお話で、私はどっちかというとこうコンシューマー系に近い話なんですが、ここのですね、このプロビジョニングツールっていうのは何かっていうことと、まあ、PC のクローニング大量導入するときとかね、使うもので、そこの、 メリット、デメリットとかユースケースっていうのをお話しいただきます。で、実際の会場でお話しされるのは那須さんで、林さんはオンラインでね、動画で参加をするってことで、これどうやってみるかなっていう、ちょっと実験的要素もあるんで、これ非常に面白いと思いますね。実際会場に来ていただけるとね、面白いんじゃないかなと思っています。そしてですね、年末最後ということで、ライトニングトーク大会。ライトニングトークっていうのは、5分間に決められた時間内で自分の話したいとこを、話したいことをですね、電撃的にライトニングっていう意味で、話すというので、5分00秒。過ぎたら打ち切り、余ったら埋めて喋ってねというものになります。だから終わったら次、終わったら次っていうことでね、みんなで喋りたいことを喋るということで、これも私も参加したいと思います。そして、いらないもの交換会というところで、みんなのですね、参加者皆さんでいらないもの持ち寄って、本当にゴミはダメですけども、まあ、それを袋詰めして中身わかんないようにして、ビンゴゲームをやって、当たった人から好きなやつを取っていくということで、いらないものを交換するというものになります。まあ、それをね、やりますね。もし参加される方、家で不要になったデジタルガジェットとかですね。まあ、何でもいいんですけども。まあ、それなりにもらった人に価値のあるものをですね、持ってきていただければなと思っております。今のところドットネットラボの方からも新品を、のあるものを買って用意しています。で、私もですね、何持ってこうかなと思ってるんですけどね。Wi-Fi ルーターがあるのと、どうしようか。宇宙戦艦型の、安いプラモデル1個入れましょうかね。まあ、そんなことはちょっと考えてます。ぜひ、よろしくお願いします。あとはね、重いものとかかさばるものっていうのは、本当にもらっても嬉しいものとか、あと書籍類をお持ちの方はですね、まあ、基本的にちょっとこの業界流れが激しいんで、一年以内ぐらいのものですね。持ってきていただければなと思っております。はい。それで、懇親会の方は、毎年恒例焼肉食べ放題。毎年毎年、スタッフで、幹事をやっていただいている池田さん、いつもありがとうございます。というところで、焼肉食べ放題やります。ただ、これ予約の関係でですね、これだけ別に、申し込みが必要ですので、もちろん勉強会、本会に参加 していただくというのは条件なんですが、こうやって懇親会の方も別途申し込みするようになっていますので、完全予約制ですのでよろしくお願いします。あと、ドタキャンはすいません、やらないようにお願いします。はい、そういうことで、ドットネット勉強会ね、12月、開催しますのでよろしくお願いします。どこかな？あ、そうそう、話全然変わるんですけど、バイオ A12、やっと現物見てきました。ヨドバシカメラのマルチミディア秋葉原には置いてあるっていうことで、写真はいくつか見せていただいたんですが、私の新しい行きつけの店のヨドバシカメラマルチミディア横浜、あそこでね、やっと現物が展示されました。もちろん売ってるんですけども。いや、いいですね。あれはね、すごくしっかり作ってます。新しいスライダーの方式のヒンジの部分とかも、すごく安定してるし、強固な作りになってると思うんですね。で、開きやすいし。何よりやっぱり、ノートパソコンのクラウンシェルとして使った時の安定性とか、すごくいいかなと思ってます。そしてスイッチを使って、ノッチ使ってね、ツインワンってことで、液晶部分、本体の上切り離せるんですけど、開いた状態のスイッチで切り離すこともできるし、閉じた状態でもスイッチをスライドさせると、閉じた状態でも切り離すことができるっていうことで、すごく実際試すとね、あ、これすごく便利に使えるなと思います。ツインワンでタブレットにも使ってみたいなっていう時に、意外と開いて離さなきゃいけないとかっていうのがあるんですけど、閉じた状態でパッて切り離せるっていうのはすごく、本当にね、スライドさせるように取り外しができますんで、これすごくいいなと思いました。そしてね、結構強力な磁石も使ってるみたいで、閉じるときもそーっと近づけてって、近くまで来るとですね、磁石でピタッてカチッてつくんですよ。まあ気分いいですよ、あれが。もう何度も何度も試しちゃいましたけどね。そんなとこもあるんで、 まあ、バイウェイ12。まあね、プロセッサーパワーがね、Y シリーズだからって話もあると思うし、実際私もそれが、メインの一台とするにはどうなのかなっていうのは、思うんですけどね。まあ、実際の実機がようやく私もされました。まあ、次があるかわかんないですけど、もしノートパソコン買うようなことになれば、あのシリーズを候補にしたいなと思います。さすが、バイオっていう感じですね。はい、ということで、あと今年の2018年も、押し迫ってきて、今日配信で、あとは2回かな。来週と、年末、本当に年末の配信で、2回と。あと今日、今回含めてあと3回ですね、配信という形になるかなと思います。だから、465回で2018年の最高かなと思います。まあ、総括的な話をするかどうかわからないんですけどもね、なんかお話をしたいと思っていますので、よろしくお願いします。はい、そういうことで、またいろんなネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。